への広報岩出2014年7月第100号発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会。こんにちは。梅雨の晴れ間に覗く青空がまぶしい季節です。先日テレビで小村帰りについて放送していました。小村帰りはふくらはぎの筋肉が痙攣を起こして痛みを感じるそうで、冷え性や脱水が原因で起こると言われています。私も時々明け方に小村帰りになって痛くて目が覚めます。これからこまめに水分補給をしようと思います。水だけでは多く飲めないのでスポーツドリンクを作ってみました。レシピは簡単で、水1リットルに対し塩2グラムと砂糖30グラムから60グラムを入れるだけです。美味しかったですよ。この味なら多く飲めそうです。水分を多くとって暑い夏を元気で過ごしましょう。今月号の内容は次の通りです。特集広報岩出100号発行記念情報トピックスとして市政懇談会第23回クリーンカントリー運動 in 岩出市民プール熱中症青年貢献制度漏水調査など、暮らしの情報として税料金健康介護環境エコ募集講座催しお知らせ大会結果子育て相談などのコーナー、青少年健全育成コーナー、人権作文図書館へ行こう、町の話題岩出夏祭り、以上です。それではごゆっくりお聞きください。まず表紙です。紙面の中央に大きく創刊100号愛される広報誌を目指してと書かれ、今までの表紙27枚を貼り合わせて100という数字にしています。特集広報岩出100号発行記念。今月号から広報岩出がリニューアル。これからも見やすい広報誌をお届けします。紙面には記念すべき第1号から99号まで26枚の表紙がカラーで載せられています。広報岩出は今月号で100号を迎えます。平成18年4月岩出市の市政施行とともに第1号を発行した広報岩出は、新制度のお知らせや旬のお知らせ、市の情報を市民の皆様にお伝えするために月1回発行しています。発行した広報誌は他のお知らせとともに、岩出市シルバー人材センターの方々を通じて市内各世帯にお届けしていますが、各公共施設でもご覧いただけるほか、岩出市ウェブサイトにも掲載しており、ウェブサイトでは過去発行文もご覧いただけるようになっています。また広報誌の朗読をボランティア団体岩出弥生会のご協力を得て、声の広報として登録者にお届けするとともに、岩出市ウェブサイトにも掲載しています。広報岩出変遷。平成18年岩出町から岩出市へ第1号発行。平成22年より柔らかい広報誌に表紙デザイン変更。平成23年、制作費用の縮減、デジタル編集の導入、担当者が取材・撮影に加えてパソコン上で編集作業を行っています。平成26年、より読んでもらえる広報誌へ。時代とともに少しずつ形を変えてきた広報岩出ですが、今月号からはより読んでもらえる広報誌を目指し、フォーマットをリニューアルしています。今後は行政のお知らせだけでなく、 取材などを通じ、地域の皆様の活動や伝統行事など、もっと岩出市を知ってもらうために、地域の話題を充実させていきます。また、内容の充実に加え、先月から取り入れましたカラーページを生かし、町の話題などで写真を多く掲載し、親しみやすい広報誌作りに努めます。今後ともご愛読、ご協力をお願いいたします。リニューアル概要、特集、さまざまな角度から記事を充実させていきます。情報トピックス、行政情報のうち新しい情報や旬の情報を紹介します。暮らしの情報、長らく親しんでいただいたそれぞれの課の情報ページはなくなりました。また、相談の日程は一覧でまとめて表示しています。テーマごとに記事を掲載しますので、暮らしの情報、左側のページにインデックスをつけました。子育てコーナー、情報トピックス以外の子育てに関する情報を紹介します。町の話題、行事の様子や地域の活動など写真でお伝えしていきます。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。
情報トピックス、市政懇談会のお知らせです。地域の声をお聞かせください。市政懇談会は、市のまちづくりの方向性や今年度の主な施策について市民の皆さんにお知らせし、行政と市民の皆さんが直接対話することで地域の声をまちづくりに生かすことを目的に毎年開催しています。懇談会の主な内容は、1、主要施策の説明、およそ1時間。2、事前に提出いただいたご意見・ご要望に対する回答。3、会場の皆さんとの懇談となっており、およそ2時間を予定しています。お近くの開催場所、またはご都合の良い日時をお選びいただき、多数の方のご参加をお待ちしています。市政懇談会のスケジュール表は次の通りです。まず、7月です。7月7日月曜日午後7時から、根室地区公民館。11日金曜日午後7時から、上岩出地区公民館。12日土曜日午前10時から、同じく上岩出地区公民館。同じく12日土曜日午後1時30分から上岩出地区公民館。14日月曜日午後7時から船山地区公民館。16日水曜日午後7時から岩出市役所。18日金曜日午後7時から総合保健福祉センター。21日月曜日午前10時から気仙台地区公民館。21日月曜日午後1時30分から総合保健福祉センター。23日水曜日午後7時から根室地区公民館。25日金曜日午後7時から上岩出コミュニティセンター。26日土曜日午前10時から山崎地区公民館。同じく26日土曜日午後1時30分から山崎地区公民館。28日月曜日午後7時から桜台地区公民館。30日水曜日午後7時から根室地区公民館。次に8月です。8月1日金曜日午後7時から総合保健福祉センター。2日土曜日午前10時から岩出地区公民館。2日土曜日 午後1時30分から岡田集会所。
以上です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係までどうぞ。
市政懇談会のお知らせでした。第23回グリーンカントリー運動 in 岩手を実施します。この運動は市民と行政が一体となって美化運動に取り組み、ゴミのない町、きれいな町、美しいふるさとづくりを推進し、環境美化運動への認識を深めるとともに、愛着の持てるふるさとづくりに貢献すること、また近年川の流れを通じて海岸に漂着するゴミなどにより、漁業活動や景観に悪影響を及ぼしている状況にあることから、グリーンカントリー運動を通して海岸漂着物の問題について理解を深め、発生を抑制することを目的に実施します。また平成27年度の紀の国和歌山国体大会の開催時には、ゴミ一つない和歌山で来県者をお迎えするため、県民総参加で清掃活動へ取り組むことを目的に、平成26年度国体大会クリーンアップ運動が県内各地で実施されています。岩手市ではこのクリーンカントリー運動に合わせて清掃活動を実施します。市民の皆様方のご参加をお願いいたします。日時は7月13日日曜日午前8時から9時まで、小雨結構です。雨天の場合は20日日曜日に延期します。集合場所、岩手地区の方は大宮神社駐車場、山崎地区の方は紀の川中島右岸河川敷内、根室地区の方は民族資料館前駐車場、上岩手地区の方は根室公園墓地駐車場、船戸山崎の方は紀の川船戸左岸河川敷内です。詳しくは市役所電話 62-2141 生活環境課までお問い合わせください。グリーンカントリー運動についてでした。
元気アップ教室のご案内です。体を動かして健康的に、健康に良いことを何か始めたいと思っている方、どうぞお越しください。参加費は無料です。定員50人、5回連続で参加されることをお勧めします。場所は岩手市総合保健福祉センター3階多目的ホール。講師健康運動指導士小川洋次郎さん。日時内容は次の通りです。7月30日水曜日、レクリエーション運動、上手な減塩の仕方。8月19日火曜日、いろいろストレッチ、カルシウムの摂取量を増やそう。8月29日金曜日、筋力アップで基礎代謝向上。鉄分は不足していませんか？9月3日水曜日、グループでの運動、デトックス体内編。9月29日月曜日、グループで好きな運動の発表、デトックス体外編です。いずれも時間は10時から12時。持ち物は筆記用具、バスタオル、またはヨガマット、フェイスタオル、飲み物、お茶やスポーツ飲料など、運動しやすい服装、靴でお越しください。申し込み方法、保健推進課に氏名、住所、電話番号を電話でお伝えください。番号は 61-2400 です。市民プールで楽しもう。会場期間、7月1日から8月31日。会場時間、午前10時から午後5時まで。入場料、小学1年生以上は1回の入場料200円、乳幼児は無料です。 回数券6枚綴りを1000円で販売しますのでご利用ください。安全のために小学3年生以下の児童には必ず保護者の方が同伴してください。同伴する保護者の方は水着を着用し常時監視してください。保護者1人で同伴できる子どもは2人までです。お問い合わせは堀口プール電話 62-7533 東公園プール62-8914 いずれも会場時間内にお願いします。または市民総合体育館電話 62-0370 障害学習課スポーツ健康係へどうぞ。
熱中症を防ぐために、熱中症の発生は7月から8月がピークになります。熱中症を正しく理解し予防に努めてください。熱中症は適切な予防をすれば防ぐことができます。熱中症になった場合も適切な応急処置により救命することができます。一人一人が熱中症予防の正しい知識を持ち、自分の変化に気をつけるとともに周囲の人にも気を配り、予防を呼びかけ合って熱中症による健康被害を防ぎましょう。熱中症とは、高温多湿な環境下で体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調節機能がうまく働かないことにより体内に熱がたまり、筋肉痛や大量の発汗、さらには吐き気や倦怠感などの症状が現れ、重症になると意識障害などが起こります。気温が高い、湿度が高いなどの環境条件と、体調が良くない、暑さに体がまだ慣れていないなどの個人の体調による影響とが組み合わさることにより熱中症の発生リスクが高まります。屋外で活動している時だけでなく、就寝中など室内で熱中症を発症し救急搬送されたり、不幸にも亡くなられたりする事例が報告されています。熱中症の予防には水分補給と暑さ対策が大切です。こまめな水分塩分の補給、体調に合わせた取り組みとして、通気性の良い吸湿速乾の衣服着用、保冷剤、氷、冷たいタオルなどによる体の冷却、外出時の準備として日傘や帽子の着用、日陰の利用、こまめな休憩をとるなどです。熱中症を防ぐために次のようなことをお願いします。暑さの感じ方は人によって異なります。自分の体調の変化に気をつけ、暑さの抵抗力に合わせて万全の予防を心がけましょう。高齢者の方は特に注意が必要です。熱中症患者のおよそ半数は高齢者です。高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しており、暑さに対する体の調整機能も低下しています。周りが協力して熱中症予防を呼びかけ合うことが大切です。一人一人が周囲の人に気を配り、熱中症の予防を呼びかけ合うことで熱中症の発生を防ぐことができます。特に熱中症にかかりやすい高齢者、障害児・障害者や子どもについては、周囲が協力して注意深く見守るようにしましょう。節電を意識するあまり熱中症予防を忘れて健康を害することのないようご注意ください。お問い合わせは保健推進課電話 61-2400 へどうぞ。成年後見制度について。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分ではない方を対象に、家庭裁判所によって選ばれた人、成年後見人などが本人に代わり預貯金の管理、財産管理や日常生活でのさまざまな契約など、 心情看護を支援していく制度です。成年貢献制度は法定貢献制度と任意貢献制度の2つに分けられ、さらに法定貢献制度は利用する人の判断能力の程度により3つに分けられています。法定貢献制度はすでに判断能力が十分ではない人が対象であるのに対し、任意貢献制度は今は判断能力がある人が対象で、今後判断能力が低下したときに備えて自分を支援してくれる人を選んでおく制度です。どんな人が利用できるの？離れて暮らす両親に認知症の傾向が、金銭管理や日常生活での介護保険サービスの利用などの契約をしっかりできるのか心配だけど自分ではできないし、すいません、正しい判断ができず悪質な訪問販売被害に遭う可能性がある人がいるがどうしたらいいか、というような方々が利用を検討できます。利用の手続きに関して知りたい方は家庭裁判所ホームページをご覧いただくか、和歌山家庭裁判所電話 073-428-9959 までお問い合わせください。以上、詳しいことは市役所電話 62-2141 地域包括支援センターへどうぞ。漏水調査にご協力を。岩手市上下水道局では毎年地区ごとに専門会社に委託して道路に埋設されている水道管と宅内の水道メーターまでの水道管の漏水調査を実施しています。今年度は山崎地区の漏水調査を次の日程で実施しますのでご協力をお願いします。期間は7月から来年の2月末まで、費用は無料です。市の費用で調査しますので、調査会社が個人に費用を請求することはありません。調査員は上下水道局が発行した漏水調査員証明書を携帯しておりますので、不審に思われた場合は証明書の提示をお求めください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 上水道公務課へどうぞ。
岩手市国保特定健診の受診はもうお済みですか？岩手市国民健康保険に加入している本年度40歳から74歳になる方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防を目的とする無料の特定健診を実施しています。岩手市国民健康保険に新たに加入された方で特定健診の受診を希望する対象者の方にも受診券を発行しますので、保険年金課の窓口または電話でご相談ください。7月の総合保健福祉センターでの集団健診の受診日は4日金曜日、5日土曜日、7日月曜日です。集団健診の受診申し込みをされた方はお送りした受診券、問診票と国民健康保険証をお持ちください。なお、対象者の方には黄色の特定健康審査受診券を送付しています。この受診券は3月末に、問診票は5月上旬以降に順次送付と別々にお送りしていますので、合わせてご確認ください。個別健診の受診期間は11月29日土曜日までです。直接希望する医療機関に受診券と国民健康保険証を提示して受診してください。受診日時は必ず事前に医療機関と電話などで調整してください。受診券を紛失、お手元にない場合は再発行いたしますので、担当係までご連絡ください。受診に関してのご注意。健診は集団か個別のどちらかの受診となります。受診の際は受診券と岩手市国民健康保険非保険者証を窓口に提示してください。 お問い合わせ先は、岩出市役所、電話 62-2141、保険年金課、国保年金係です。固定資産税の課税地籍が変更になります。岩出市内全域の地籍調査事業が平成26年中に完了予定のため、現在、地籍調査前の面積で課税されている土地は、税負担の公平性を図るために、平成27年度から地籍調査後の面積で課税します。宅地等介在農地の評価及び課税の見直しを行います。宅地等介在農地とは、農地法第4条第1項及び第5条第1項の規定による転用届出をしている、または転用許可を受けている農地及び農地法の規定による許可なしで転用できる農地を言います。宅地等介在農地は、農地法上の規制がかからず、外見上は農地としての形態をなしていても、実質的にはすでに宅地などとしての潜在的価値を有していると考えられます。宅地等介在農地を田及び畑と同様に生産力条件に着目して評価することは合理性に欠け、宅地などとの間に不均衡を生ずることとなるため、国の定める固定資産評価基準でも一般の農地と異なるものとして評価することとしています。このため、岩出市では平成27年度から宅地等介在農地を宅地の評価に準ずる方法による評価及び課税を行います。これにより、宅地等介在農地は平成27年度から税額が上昇しますが、公平・公正な課税の実現に努めてまいりますので、皆様のご理解をお願いします。詳しくは、岩出市役所、電話 62-2141、税務課固定資産税係までどうぞ。土地差別、入居差別の解消に向けて。人権は、誰もが幸せに人間らしく生きていくためになくてはならない基本的な権利です。日本国憲法もこれを保障しています。岩出市においても、すべての人の人権が尊重され、心安らかに暮らせるよう、同和問題をはじめ、あらゆる人権問題の解決に向け取り組んでいます。しかし、私たちの周りには、依然としてさまざまな人権問題が存在するのも事実です。最近、新たな人権問題として、土地差別や入居差別が発生しています。宅地建物取引や賃貸借契約などにおいて、同和地区であるかどうかを尋ねたり、同和地区であることを理由に避けたりすることは差別となります。これらの行為は、同和地区に対する誤った意識のもと、同和地区や地区住民を避け排除するものであり、同和問題の解決を妨げるものです。また、外国人、障害者、高齢者、女性であるという理由だけで入居を断ることも差別になります。一人一人の人権が尊重され、誰もが自分らしく生き生きと暮らすためには、私たちが偏見に惑わされるのではなく、さまざまな人権問題を自らの問題として捉え、互いを認め合うことが大切です。人権問題について正しい理解と認識を持ち、土地差別や入居差別がなくなるよう、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、福祉課人権啓発係までどうぞ。
広告です。2014市町村振興宝くじサマージャンボ6億円、サマージャンボ1等前後賞合わせて6億円、1等4億円、前後賞各1億円、サマージャンボミニ6000万新登場、7月4日金曜日同時発売、発売期間は 7月4日金曜日から25日金曜日まで、抽選日は8月5日火曜日です。この宝くじの収益金は、明るく住みよい町づくりに使われます。公益財団法人和歌山県市町村振興協会でした。高年齢者の雇用・就業を支援する講習会、ハウスクリーニング技能講習受講者募集、受講料無料、定員15人、平成26年度厚生労働委託事業、この講習は県下ハローワークの協力を得て開催いたします。講習期間、9月1日月曜日から11日木曜日のうち7日間、講習時間は基本的に午前9時30分から午後4時30分まで、会場、岩出市総合保健福祉センター、受講対象は55歳以上で雇用・就業を希望する和歌山県在住の方、事前にハローワークの求職登録が必要です。受付期間は7月23日水曜日から8月19日火曜日まで、お申し込み先は公益社団法人岩出市シルバー人材センター、電話073663-1143、ファックス073667-2015、郵便番号649-6256、岩出市金池92番地です。主催は公益社団法人和歌山県シルバー人材センター連合会です。広告でした。
暮らしの情報。まず、税・料金コーナーから。税収の確保に努めています。安心・安全な街づくりの実現のため、税金は確実に納期内にお納めください。市税は街づくりを進める上で大切な財源です。滞納されている方が様々な公共サービスを受けることは、納期内に納付されている多数の納税者と滞納されている方の間に不公平が生じます。これは許されることではありません。納期限までに納付されない方には、督促状や催告状を発送します。それでもなお納付いただけない場合は、やむを得ず滞納処分、差し押さえを行います。そのようなことのないよう、税金は実質的に納期内納付をお願いします。納税相談について、病気や失業などやむを得ない理由で一時的に税金を納期限内に納めることが困難な方については、税務課納税係までご相談ください。生活状況などをお聞きした上で分納相談を行うことができます。事情により納付が困難な場合は、まずは連絡してください。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、税務課納税係までどうぞ。固定資産の現況調査についてのお願いです。公平・公正な課税を図るため、税務課の職員が建物の現地調査及び土地の現況確認調査を行っています。調査の際にはご協力をお願いします。固定資産税は毎年1月1日現在の状況により課税されますので、次に該当する方はご連絡ください。また、法務局での登記手続きをお願いします。建物を新築、増改築、滅失、取り壊しされた場合、土地の利用状況を変更された場合、相続などされた場合です。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、税務課固定資産税係までどうぞ。国保税の納め忘れはありませんか？国民健康保険は、病気や怪我などに備え、皆さんの健康を守るための相互扶助の制度です。国保税はこの制度を健全に運営するためのもので、皆さんに公平に負担をお願いしています。そのため、災害、その他特別の事情がないにもかかわらず、 納付されない場合は、次のような措置を取らせていただきます。保険証に変えて資格証明書を交付します。預貯金や給与などを差し押さえます。差し押さえられた預貯金などはお返しすることができません。納付が困難な場合は、保険年金課、国保年金係まで納税相談にお越しください。災害などにより納付困難なときは、税、延滞金の減免、一部負担金の免除に該当する場合があります。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、保険年金課、国保年金係までどうぞ。国民年金保険料の免除制度をご存知ですか？保険料の免除には、全額免除、一部免除として、4分の1免除、半額免除、4分の3免除があり、保険料の免除を受けず、保険料が未納の状態で、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。免除の条件は、本人、被保険者、配偶者、世帯主、それぞれの前年中の所得が基準以下であること。失業などの場合は特例措置があります。また、30歳未満の方には、世帯主の所得を除いて審査する若年者納付猶予制度があります。申請期限。平成26年4月から法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間について、遡って免除などを申請できるようになりました。手続きに必要なものは、年金手帳、印鑑、退職あるいは失業している場合は、雇用保険受給資格者証、または離職票などの公的機関の証明書の写しです。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、保険年金課、国保年金係までどうぞ。上下水道料金の納め忘れはありませんか？上下水道事業は、市民の皆様からいただく料金で運営しており、公平性を確保する観点から、料金をお支払いいただけない市民の方に対しては、給水を停止することとなります。現在、上下水道料金が未納となっている方は、至急ご入金いただきますようお願いします。また、給水停止に至らない場合でも、裁判所を通じて支払い督促を行う場合もありますので、ご留意願います。お問い合わせは、市役所、電話、62-2141、上下水道業務課、上水道係までどうぞ。納期限のお知らせです。固定資産税2期、後期高齢者医療保険料第1期、国民健康保険税第2期、65歳以上の第1号被保険者介護保険料第2期、普通徴収の納期限は、7月31日木曜日です。また、国保税後期高齢者医療保険の夜間納税相談日は、7月10日木曜日と24日木曜日午後8時まで保険年金課で行っています。以上、税・料金コーナーからでした。
次に、健康・介護コーナーです。夏場は食中毒に注意してください。食中毒をよく知り、予防しましょう。食中毒の症状としては、吐き気や嘔吐、腹痛、下痢などの急性胃腸炎症状や、麻痺などの神経症状が現れます。食中毒菌が住みやすい環境や、増える環境を作らないことが予防の基本です。食中毒菌をつけない、増やさない、やっつけるの3原則で食中毒を予防しましょう。 こんな点に気をつけてください。布巾などの洗い残し、野菜の泥や汚れ、カット野菜の消費期限、冷蔵庫内の肉や魚の液漏れ、お弁当の食材は冷ましてから入れる、肉を焼く箸と食べる箸は別々にする、こまめに調理器具を洗浄・殺菌するなどです。こんな時は必ず手を洗いましょう。外出から帰った後、鼻をかんだ後、動物に触った後、下準備・調理前・食事前・後片付けの前などです。食中毒の症状が現れたら、自己判断で下痢止めや嘔吐止めの薬を服用するのは危険です。速やかにかかりつけ医の診断を受けましょう。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。健康講座を開催します。子宮がんやよくある婦人科の疾患、女性ホルモンが体に及ぼす影響について聞いてみませんか。子宮がんは20から30歳代の若い女性に増えています。早期に発見・治療すれば治癒が望めるがんですので、ぜひこの機会に聞いてみましょう。また最近子宮がん予防で話題になっている HPV 検査やワクチンについても聞いてみませんか。講座は8月1日金曜日午後1時30分から3時30分まで、総合保健福祉センター3階視聴覚室で行います。講師は和歌山労災病院副院長兼産婦人科部長、山本真理さんです。定員は80人。電話で氏名、住所、電話番号をお伝えください。ただし、定員を超えた場合は、申し込みを締め切らせていただきますので、ご了承ください。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。長休日休館診療所は、紀の川市東大井、電話 77-6410。診療科目は内科と外科。時間は午前9時から正午までと、午後1時から4時30分まで。診察を受ける場合は、事前に電話でご確認ください。和歌山市夜間休日応急診療センターは、和歌山市吹上、和歌山市中保健所内、電話 073-425-8181 です。また、和歌山県救急医療情報センターでは、365日24時間対応で、近くの医療機関の案内があります。電話は073-426-1199。ホームページアドレスは http://www.wakayama.net アルファベットの99-net.jp/です。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。社会福祉法人などによる利用者負担の軽減制度についてお伝えします。社会福祉法人などの介護サービスを利用されている方へ、次の一定の条件を満たす方は、申請により利用者負担額が軽減されます。対象となるサービスは、社会福祉法人などが提供する介護保険サービスです。対象者は、市町村民税が非課税の世帯で、次の5つの要件をすべて満たす方であり、その方の収入や世帯の状況、利用者負担などを総合的に勘案し、生計が困難として岩出市が認めた方です。1、年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。2、預貯金などの額が 単身世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。3、日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。4、負担能力のある親族などに扶養されていないこと。5、介護保険料を滞納していないこと。以上です。軽減の割合など詳しいことは岩出市役所電話 62-2141 長寿介護課介護保険係までどうぞ。後期高齢者医療制度の保険証の色が変わります。7月31日の有効期限満了に伴い保険証を更新いたします。新しい保険証は薄い緑色です。7月中旬頃から順次会員書き留め郵便で郵送する予定です。今回お届けする薄い緑色の保険証はお手元に届き次第お使いいただけます。届くまでの間は現在お持ちの薄いオレンジ色の保険証をご使用ください。薄いオレンジ色の保険証は8月1日以降は使用できません。新しい保険証がお手元に届き次第薄いオレンジ色の保険証は市役所にお越しの際にご返却いただくかご自分で細かく裁断するなどして住所・氏名などが他人に知られないよう十分ご注意の上処分してください。負担割合が変更している場合があります。平成26年度住民税の課税所得により一部負担金の割合が変更になっている場合がありますのでご確認ください。例えば今まで1割だった方が3割負担に変更となる場合、新しい保険証には3割、平成26年7月31日までは1割と表示されています。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 保険年金課保険医療係までどうぞ。変更のお知らせです。平成26年度個別健診実施医療機関に変更がありました。日単院様で受診していただける検診は大腸がん検診と20歳・30歳代検診となりました。お問い合わせは保健推進課電話 61-2400 までどうぞ。介護保険施設に入所・入院または短期入所されている方で本人及び世帯全員が住民税非課税の場合、申請により利用者負担額が軽減されます。軽減対象者には介護保険負担限度額認定証を交付します。介護保険施設を利用する際は事前に事業者に提示してください。有効期間は認定月の初日から平成27年7月31日までです。引き続き負担の軽減を受けるには更新が必要です。なお申請は随時受け付けています。要件など詳しいことは岩出市役所電話 62-2141 長寿介護課介護保険係までお問い合わせください。総合保健福祉センターで成人検診があります。特定検診とがんのセット検診と乳がん検診です。いずれも事前申し込みされた方が対象です。セット検診は4日金曜日8時30分から10時30分まで、5日土曜日と7日月曜日は8時30分から10時30分までと午後1時から2時30分まで、乳がん検診は7日月曜日の午後1時30分から2時30分までです。献血にご協力ください。12日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店、午前10時から12時までと午後1時から4時30分まで。24日木曜日、岩出警察署、午前9時30分から12時30分まで。同じく24日木曜日、 岩出市役所午後2時から4時30分までです。一般献血は16歳から69歳まで、65歳以上の方は60歳から64歳の間に1回でも経験のある方が対象です。以上、健康・介護コーナーでした。
環境エコのコーナーです。ゴミの分別と資源化にご協力ください。岩出市ではゴミの減量化、資源化の推進、負担の公平化を図るためゴミ有料化を実施しています。福祉加算配布について、身体障害者手帳をお持ちの方や要介護認定を受けている方でおむつを使用している方、または常時おむつを使用している方を対象に、各世帯の人数に応じた無料配布枚数に加えて、生活環境課窓口にて本人または家族などにより申請をいただいた上でゴミ袋を配布しています。ただし申請は年1回のみで、申請時に袋の大きさを選んでいただきます。詳しくは市役所電話 62-2141 生活環境課までどうぞ。ゴミの不法投棄禁止。ゴミを河川、堤防、道路などに捨てた場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により処罰されます。ポイ捨てや不法投棄は環境汚染を招くなど、多くの皆様に多大な迷惑となりますので、こうした社会のルールやマナーに反する行為はやめましょう。ゴミを出す場合、きちんと分別し、不適切なゴミが混ざっていないか確かめ、市の指定袋に入れ、収集日に決められた集積場所に出しましょう。お問い合わせは生活環境課へどうぞ。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。7月の当番医は次の通りです。6日日曜日、岩崎歯科医院、岩出市川尻、電話 62-9888。 13日日曜日、藤田歯科医院、紀の川市中三谷、 77-6060。 20日日曜日、金尾歯科医院、岩出市西安城、 62-1588。 21日月曜日、山本歯科矯正、紀の川市岸川町北山、 64-3014。 27日日曜日、西野歯科医院、岩出市北尾池、 62-4556 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。クリーンセンターからのお知らせです。7月の不燃物と資源ごみの回収予定日は、県道泉佐野の岩出線より東側の地域は、缶・瓶類などの不燃物は2日16日の第1・第3水曜日、資源ごみ毎週金曜日、県道泉佐野の岩出線より西側の地域は、不燃物は9日23日の第2・第4水曜日、資源ごみは毎週木曜日です。浄化槽を使用されているご家庭の方へ、定期的に保守点検、法定検査、清掃を行い、適正な管理に努めましょう。毎年1回水質に関する検査を受けることが法律で義務付けられています。ただし、新たに設置したり、または構造及び規模を変更した浄化槽については、使用開始後3ヶ月経過した日から5ヶ月の間に1回検査を受けなければなりません。
なお、検査手数料の料金は次の通りです。11条、検査手数料、5人から10人層の合併処理浄化槽及び単独処理浄化槽は、いずれも5800円です。また、口座振替にすると500円の値引き制度があります。お問い合わせは、和歌山県水質保全センター、電話073-432-6433へどうぞ。地球温暖化対策シリーズ74回目夏の節電にご協力を。市民の皆様には日頃から節電にご協力いただきありがとうございます。今年も厳しい暑さが予想されます。次のチェックリストを参考に節電にご協力をお願いします。機器は使わない間はコンセントを抜く。夏はクールビズを心がける。エアコンの設定温度を上げる。エアコンは外出30分前に消すなどして使用時間を短くする。朝と夕方に打ち水をする。窓にすだれやよしずを設置する。昼間は照明を控え適切な照度にする。以上、健康に影響のない範囲でお願いします。環境エコのコーナーでした。
募集のコーナーです。社会教育施設管理人の募集をします。募集人員は2人で、応募資格はパソコン、ワードエクセルを使用できる方、地方公務員法第16条に規定する結核条項に該当しない方です。雇用期間、賃金など詳しいことは岩出市役所電話 62-2141 岩出市教育委員会生涯学習課公民館係までお問い合わせください。夏休み親子ワクワク森林浴体験の参加者を募集します。親子でハンモック体験や川辺での水遊びをし、セラピー弁当を食べ、森の中でティータイムをします。8月23日土曜日、奈良県吉野郡吉野町山口にある吉野運動公園に9時現地集合です。解散は午後1時30分の予定です。雨天の場合も行いますので、傘などの雨具をご持参ください。参加料は無料で、小中学生の子どもとその保護者が対象です。定員は20組程度で先着順です。応募締め切りは7月22日火曜日です。お申し込み、お問い合わせは岩出市役所市長公室、電話 62-2141、ファックス 63-5229、 E メールは公室 kousitsu@citycity.iwade.lg.jp へどうぞ。子どもふるさと歴史調査隊、ちょっと昔の暮らしの様子を調べてみよう。夏の歴史学習として民族資料館の展示室などをグループで調査し、普段は見ることのできない資料館の裏側や、ちょっと昔の岩での暮らしの様子について学んでいただきます。学習を終えると、参加者にプレゼントを配ります。夏休みのふるさと学習の機会として、ぜひご参加ください。対象は、小学4年、5年、6年生、7月学習会は7月27日日曜日、8月学習会は8月10日日曜日、いずれも午前10時から11時30分と午後1時30分から3時までです。会場は岩出市民族資料館、参加費用は無料です。 持ち物は筆記用具をお持ちください。定員はいずれの学習会も30人で、午前の部15人、午後の部15人です。7月、8月とも先着順で、定員になり次第締め切ります。資料館までの行き帰りについては、保護者の方にお願いします。保護者の方の学習会の見学は可能です。募集期間は7月1日火曜日から20日日曜日までです。ただし、8月学習会の募集期間は7月31日木曜日までです。申し込み方法は、岩出市の公共施設に配布している参加申し込み書を民族資料館までご提出ください。郵送もできます。なお、電話での申し込み受付はいたしません。お申し込み、お問い合わせは、郵便番号 649-6202、岩出市根頃 2306-1、民族資料館、電話 63-1499 までどうぞ。防衛省から自衛官募集のお知らせです。募集種目は、自衛官候補生、一般総候補生、海上航空自衛隊航空学生です。受付期間、受験資格など詳しいことは、和歌山募集案内所、電話 073-432-4479 までどうぞ。以上、募集のコーナーでした。
講座、催しコーナーから。成人講座のお知らせです。災害に備えて、阪神・淡路大震災、あの時避難所を運営した経験から、と題して防災講座があります。講師は、神戸市東灘区魚崎町防災福祉コミュニティ副会長、清原隆重さん。日時は、7月12日土曜日午後1時30分から、総合保健福祉センター多目的ホールで行われます。お問い合わせは、市役所電話 62-2141、障害学習課、障害学習推進係へどうぞ。今月のふれあい学級は、歴史講座、世界遺産、紀伊山地の霊場と参詣道、指定10年を迎えて、講師は県立博物館、小田誠太郎さん、時間は午後1時30分からで、それぞれ各地区の公民館で開かれます。対象者は岩出市にお住まいの60歳以上の方で、ふれあい学級生は随時募集しています。各地区公民館の日にちなどは、市役所、電話 62-2141、障害学習課、障害学習推進係へお尋ねください。長消防組合から日曜消防講座開催のお知らせです。受講は無料です。実施日は毎月第1、第3日曜日。場所は長消防本部防災センターです。普通救命講座、幼児の応急手当講座、子ども防災博士応急手当講座、お好み講座などがあります。それぞれの日程内容などは、電話 61-7259 長消防組合防災センターへお尋ねください。民謡盆踊りの講習会を開催します。主催はレクリエーション協会。日時は7月26日土曜日午後1時30分から。場所は市民総合体育館2階小ホールです。講師は竹垣流舞踊家元竹垣なすみさん。講習は新曲2曲の予定です。費用は無料です。お問い合わせはレクリエーション協会松見さん。電話 62-5211 へどうぞ。震災復興チャリティー岩出舞踊祭り歌と踊りが開催されます。日時は7月6日日曜日午前11時30分から。場所は岩出市民総合体育館小ホール。お問い合わせは米谷さん。電話 62-0777 へどうぞ。ご来場を心からお待ちしています。 岩出市文化協会による作品展示があります。今月は俳画クラブの皆さんによる展示です。期間は7月6日日曜日から26日土曜日まで、午前9時から午後5時までです。最終日のみ午後4時までの展示となります。場所は民族資料館1階企画展示室です。民族資料館の入館時間は午後4時30分までです。休館日は毎週火曜日です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課内岩出市文化協会事務局へどうぞ。多くの皆様のご来館をお待ちしています。講座催しコーナーからでした。
お知らせコーナーです。総平ちゃんで紀の国和歌山国体を盛り上げよう。紀の国和歌山国体、大会岩出市実行委員会事務局が指定するマークを使用して岩出市での国体開催を PR していただける商品などには、岩出市イメージキャラクター総平ちゃんを無料で使用できるようになりました。この機会に総平ちゃんでお土産作りしませんか？使用には申請が必要です。申請について詳しいことは岩出市ウェブサイト総平ちゃんコーナーをご覧いただくか、岩出市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係、または国体推進室内の紀の国和歌山国体大会岩出市実行委員会事務局までお電話ください。フラットシアター、8月は黒木和夫監督が故郷宮崎県えびのを舞台として描く自身の戦争体験に基づいた群像劇美しい夏霧島を上映します。ぜひご参加ください。日時は8月4日月曜日午後1時30分から、場所は岩出図書館大会議室です。先着100人、入場は無料です。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、福祉課人権啓発係か、岩出図書館、電話 62-7222 までどうぞ。海岸や川で地震にあった時の対応について。夏場は海水浴など海や川で遊ぶ機会が増えます。地震にあった時の注意点をお伝えします。海岸にいた時の対応、大きな揺れを感じたら避難指示や勧告を待つことなく避難所や高台に避難しましょう。津波は繰り返し襲ってきて、第一波の後にさらに高い波が来ることもあります。一旦波が引いても津波警報や避難勧告指示が解除されるまで絶対に戻ってはいけません。また海水浴場では監視員やライフセーバーの指示に従って避難しましょう。川にいた時の対応、津波は川を遡ります。海岸から離れた河川の流域でも津波の警戒が必要です。流れに沿って上流側へ避難しても津波は追いかけてきます。流れに対して直角方向に素早く避難しましょう。
海や川どちらも
すぐに避難できるようあらかじめ避難所や高台などを確認しておきましょう。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 総務課危機管理係までどうぞ。7月は第64回社会を明るくする運動協調月間です。この運動はすべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする 全国的な運動です。立ち直りを支える取り組みについての協力の拡大、就労・住宅などの生活基盤づくりにつながる取り組みの推進、この
2つの重点事項について
岩出市では保護司と厚生保護助成会が青少年育成市民会議と連携して、子どもたちの非行防止と安全を守るためのパトロール活動や、中学校での挨拶運動、街頭啓発活動、小中学校との連携を深める活動などを行っています。今後とも市民の皆様方の温かいご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、福祉課人権啓発係までどうぞ。根頃公園墓地でお墓に関する展示会や相談会を開催します。開催期間は9月20日土曜日と9月21日日曜日午前10時から午後3時まで、1日のみの参加も可能です。参加資格はお墓に関する業種の方です。7月9日水曜日午後1時30分から根頃公園墓地管理事務所にて事前の説明会を開催します。参加希望の方は必ずご出席ください。受付期間は7月10日木曜日から8月22日金曜日です。詳しいことは岩出市役所、電話 62-2141、産業振興課までお問い合わせください。岩出警察署からのお知らせです。自転車も車です。交通ルールを守りましょう。自転車安全利用5則をお伝えします。1、自転車は車道が原則、歩道は例外。2、車道では左側を通行。3、歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行する。4、安全ルールを守る。5、子供はヘルメットを着用。以上です。自転車が例外的に歩道を通行できるのは、歩道に自転車通行可の標識がある場合と、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体障害者が運転している場合や、車道または交通状況から見てやむを得ない場合です。飲酒運転、2人乗り、並んでの走行は禁止。夜間はライトを点灯。
交差点での信号遵守と一時停止。
安全確認など安全ルールを守ってください。京奈和自動車道での安全運転について。一般道とは違う意識を持ってより慎重に運転しましょう。速度の出しすぎに注意して安全な車間距離を保ちましょう。夕暮れ時、夜間の外出は明るい服装で。特に歩いて出かける時は、目立つ色の服装や反射台をつけて、ドライバーに自分の存在を知らせましょう。日の明けていない早朝に散歩する時も、十分に注意してください。
飲酒運転は重大な犯罪です。しない、させない、乗らないを厳守して、
社会全体で根絶を目指しましょう。二日酔いにも要注意です。お問い合わせは、岩出警察署、電話 63-0110 までどうぞ。
緑化センターのお知らせです。緑化センターの蓮池は3000平方メートルの広さで、 池には木の橋がかかり、中央には浮き見堂があるので、間近で蓮の花を鑑賞できます。日の出とともに花開く蓮を、より多くの皆様に楽しんでいただくため、早朝開園を行います。早朝開園日は、7月中旬からの土曜、日曜及び祝日で、朝6時30分からを予定しています。蓮の咲き具合で実施期間が前後します。皆様のご来園をお待ちしています。第18回蓮の花の写真コンテストがあります。応募要項は次の通りです。平成26年に緑化センターにて撮影した蓮に関する写真で、加工・修正などの編集をしていない未発表の作品であること。応募はお一人様1枚までです。A4 サイズもしくは四つ切りサイズにプリントし、裏面に題名、撮影年月日、氏名、住所、電話番号、年齢を記入した応募用紙を貼り、8月14日木曜日までに直接持参いただくか、郵送にてお送りください。今年度より応募作品の返却は行いません。あらかじめご了承願います。入賞・佳作以上の作品の版権、その他の権利は主催者に帰属いたします。また、作品は8月23日土曜日から31日日曜日までの期間、緑化センター内にて展示いたします。金賞、銀賞、銅賞、その他の各賞は、8月20日水曜日以降に緑化センターホームページ上にて発表します。7月の休園日は、1日、8日、15日、22日、29日で、いずれも火曜日です。緑化センターの住所は、郵便番号 649-6211、和歌山県岩出市東坂本 672、電話は 0736-62-4029、ファックスは 0736-63-2570 です。ホームページアドレスは http://www.w-botanicalgarden.jp です。以上、緑化センターのお知らせでした。第7回岩出ドロリンピックのお知らせです。8月3日日曜日午前9時から和歌山中央幼稚園そばの田んぼで行います。参加料は1人300円で当日集金いたします。内容はドロンコリレー、真夏のドロフラッグ、元祖ドロワイジ綱引き、ドロンコ宝探しです。参加資格は親子、同級生、兄弟、姉妹、お友達など年齢、性別問わず、ドロンコになってみたい人、ドロンコになっても大丈夫な人です。雨天決行ですが、悪天候の場合は中止します。駐車場に限りがございますので、徒歩または乗り合わせてお越しください。お申し込みは、紙面にある QR コードにアクセスするか、またはホームページアドレス http://dorolympic.ikora.tv/ にアクセスして、お申し込み方法をご確認ください。申し込み締め切りは7月18日金曜日必着。ただし、応募者多数の場合は抽選で決めさせていただきます。お問い合わせは、岩出ドロリンピック実行委員会、電話 090-3872-3201、 Eメールはドロリンピック DORONDORYMPIC 数字の7アットマークソフトバンク softbank.ne.jp です。郵送の宛先は郵便番号 649-6299 郵便事業会社岩出支店留め置きです。
お知らせコーナーでした。
スポーツの大会結果をお伝えします。7月19日和歌山市ゲートボールコートで第28回近畿地区ゲートボール選手権紀北・紀中予選大会がありました。3位は岩出市吉田団地で近畿大会に出場します。5月11日美浜町体育センターで第30回若葉カップ全国小学生バドミントン選手権和歌山県予選大会が行われました。団体戦男子の部優勝は岩出バドミントンスポーツ少年団下村よしきさん、瀬古海斗さん、辻信孝さん、田中玲也さん、文本和人さん、金岡俊穂さん、田中雅人さん、田村恵月さんで全国大会に出場します。女子の部優勝は岩出バドミントンスポーツ少年団杉山明日香さん、浦上ロミさん、北東ルーミさん、高垣里乃さん、山本五月さん、藤井七海さん、文本ひなさん、小野あゆみさんで全国大会に出場します。4月16日君野町ふれあい公園パークゴルフ場で第13回岩出市パークゴルフ市民交流大会がありました。男性の部優勝は宮城幹久さん、2位山口道夫さん、3位吉田聡さんでした。女性の部優勝は門川悦子さん、2位くすねつや子さん、3位吉森千鶴子さんでした。4月24日大宮練習場でペタンク協会4月定例大会がありました。トリプルスの部1位は大塚勲さん、辻利美さん、福田守さん、2位は的崎千鶴子さん、吉田聡さん、宮村静子さん、3位は辻内明美さん、田和純子さん、浦畑久子さんでした。以上スポーツの大会結果でした。
子育てコーナー、親子でベビーダンスを楽しもう。親子でダンスをしながらコミュニケーションを深めたり、体を動かし楽しいひとときを過ごしてみませんか。7月15日火曜日午前10時15分から11時30分まで総合保健福祉センター3階小ホールで行います。講師は小林理恵さんです。対象は3ヶ月から2歳の幼児とその保護者です。定員20組、持ち物は抱っこ紐かスリング、体温計、タオル、お茶など、親子とも動きやすい服装でお越しください。希望者の方は7月1日火曜日から11日金曜日まで電話でお申し込みください。電話 61-2983 岩出市地域子育て支援センターです。みんな集まれ岩出っ子。地域子育て支援センターでは親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるようにふれあい遊びなどを実施します。2歳児対象は8月4日月曜日と18日月曜日、定員15組。1歳児対象は12日火曜日と26日火曜日、定員10組。
0歳児対象は1日金曜日と22日金曜日、定員10組です。いずれも水遊び、雨天の場合1歳児2歳児はサーキット遊び、0歳児は手作りおもちゃです。場所は総合保健福祉センター、午前10時30分から11時30分までです。受付期間は7月22日火曜日から31日木曜日まで。電話でお申し込みください。受付時間は午前9時からです。定員になり次第終了させていただきます。申し込みお問い合わせは岩出市地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。子ども医療費受給資格証の更新月です。子ども医療費受給資格証の有効期限が7月31日までとなっています。8月1日以降お使いいただける受給資格証を7月中旬までに送付します。手続きの必要はありません。なお、保護者が平成26年1月1日現在、岩出市の住民でない場合で、岩出市にて所得確認ができない場合は、所得証明書の提出が必要です。一人親家庭、重度心身障害児者、医療費受給者証の更新月です。有効期限が7月31日までとなっています。一部例外あります。つきましては、8月1日以降お使いいただける受給者証を交付するため、次の日程で手続きをお願いいたします。手続きに必要な書類などは7月中旬までに郵送でお知らせいたします。手続き期間は7月22日火曜日から25日金曜日まで、午前9時から午後5時まで、市役所3階第6会議室で行います。お問い合わせは市役所電話 62-2141 保険年金課保険医療係へどうぞ。以上、子育てコーナーでした。
最後に7月の相談コーナーです。8つあります。1、消費生活相談は8日火曜日と22日火曜日午後1時から4時まで。8日は総合保健福祉センター3階会議室 B、 22日は中央公民館2階第1会議室。悪質な訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。お問い合わせ先は岩出市役所電話 62-2141 市長公室です。 2. 行政相談は16日水曜日午後1時から3時、山崎地区公民館第一会議室で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続き、行政機関がどこで何を相談してよいかわからないなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは市役所、市長公室へどうぞ。3、人権相談、8日火曜日、午後1時から4時で、総合保健福祉センターです。毎日の生活を営んでいく上で、これは人権問題ではないだろうか、と感じたときは気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは市役所福祉課人権啓発係へどうぞ。4、教育相談、祝日を除く月曜日から金曜日午前8時45分から午後5時30分まで。スクールカウンセラーは山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは岩出第二中学校。適応指導教室、フレンド、 岩出市青少年センターで行います。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に学習や生活、子育てなど教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせはお子様が通う小中学校、適応指導教室フレンド、電話 62-0892、 岩出市青少年センター 61-7007、 市役所教育総務課へどうぞ。5、子育て相談。祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時は公立長病院です。子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話は和歌山県立医科大学小児生育医療支援室 073-441-0808 です。相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて来院していただきます。6、健康相談。祝日を除く毎週月曜日午前9時30分から11時、総合保健福祉センターで行います。健康や育児などについての相談です。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。7、ふれあい専門相談。祝日を除く毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、離婚、相続、遺言、夫婦関係などの家事、事故、破産、損害賠償などの民事、刑事、行政、労働問題などの相談です。8、ふれあい何でも相談。第3火曜日午後1時から4時は霊夢相談、第4火曜日午後1時から4時は民事登記相談です。ふれあい専門相談、ふれあい何でも相談の場所はいずれも総合保健福祉センターです。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。以上、暮らしの情報でした。
青少年健全育成コーナーです。7月1日火曜日から8月31日日曜日は夏の子どもを守る運動期間です。岩出市の未来を担う青少年の健やかな成長は市民すべての願いです。近年、少子化や情報化が急速に進展し、さまざまな要因から青少年を取り巻く環境は一段と厳しくなってきています。岩出市においても都市化の進展とともに、地域や世代を超えた人と人とのつながりが年々希薄になり、加えて家庭での教育力や規範意識の低下などによる青少年の問題行動やインターネット関係のトラブルなども増加してきており、非行件数も依然高い傾向にあり憂慮されています。特に夏場は長期の休みなどで活動時間と範囲が広がり、商業施設などに青少年が多く集まるなど、非行や犯罪被害の発生が多くなることが予想されます。このことから、7月8月を夏の子どもを守る運動期間と定め、岩出市青少年育成市民会議をはじめ、各種団体や地域社会が一体となり、市民総ぐるみで青少年の非行防止、合わせて交通事故や水の事故などの防止を図り、夏の子どもたちが健やかに育つよう、さまざまな活動を実施します。主な活動は、夏休み中の子どもを守るための街頭啓発、市内巡回パトロール、夜間および岩出夏祭りなどの街頭補導など、 子どもリーダー交流会、ドッジボール大会などの健全育成活動です。全国的に7月は青少年の非行・被害防止全国協調月間と定められ、共通理解と認識のもとに関係する事業を集中的に実施いたします。岩出市ではその一環として講演会を開催しますので、ぜひご参加ください。7月22日火曜日午後7時から総合保健福祉センター3階多目的ホールで催されます。演題はリカバーできる社会へ。講師は高野山 BBS 会会長、コミュニティランチ和み代表の大江隆之さんです。主催は岩出市青少年育成市民会議、岩出市教育委員会です。大江隆之さんは自らの不登校経験をもとに、兄や姉のような身近な存在として青少年の成長を応援する BBS 活動に参加、その後弁当店コミュニティランチ和みを開店、就労体験を通じ悩みを抱えた青少年の支援をされています。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 障害学習課青少年女性係へどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。
人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ第3回。今月は山崎北小学校5年成川相馬さん、弟が交通事故に遭って、僕の弟は体を動かすのが大好きで、去年空手とスイミングと体操教室に通っていました。しかし去年の年末に交通事故に遭い、右足を粉砕骨折しました。手術したけど亀裂骨折もしていたので、すぐにリハビリができず安静の日が続きました。トイレにも行けないので紙瓶で取ってもらい、代弁はベッドでしたくないという弟のために、看護師さんたち4人で足を動かさないように弟を抱きかかえてトイレに連れて行ってくれました。いつも当たり前のようにしていたことが急にできなくなり、とても辛くて悔しかったと思います。僕は日常生活が自分一人の力でできることは幸せなことなんだと実感しました。リハビリが始まって松葉杖で歩けるようになると、退院、そして学校へ通い始めました。学校では先生やクラスの人たちが弟のためにいろいろと手伝ってくれました。みんなの協力や助けや思いやりがなければ学校へ行けなかったと思います。そして休憩時間に弟が気になって教室へ何度も見に行きました。するといつも弟の周りに友達が集まっていて、話をしながら笑っていました。怪我をしていても学校で楽しく過ごせたのはみんなの支えがあったからだと思いました。ある日お母さんが、怪我をしているから何かをしてもらったり助けてもらってもそれが当たり前だと思ってはいけないよ、怪我をしていることに甘えてはいけないと言いました。それで弟は何かをしてもらうと必ず感謝を込めてありがとうと言うようになりました。僕もありがとうと言われると嬉しかったし、家でも一日に何度も何度も言っている弟を見ていて、ありがとうの言葉の素晴らしさに気づきました。僕は今まで恥ずかしさと照れくささとでありがとうと言えない時がありました。けど僕も感謝の心を忘れないで ありがとうを素直に言える人でいたいと思いました。シーニア松葉杖が外れた時、左右の足の筋力が違ったので変な歩き方になっていました。それでからかわれたりしないか心配していましたけど、誰もからかう人がいませんでした。それどころか大丈夫とか励ましの言葉をたくさんもらって喜んでいました。もし誰か一人でもからかう人がいたら、すごく嫌な気持ちになって学校にも行きたくなくなるだろうし、リハビリを頑張ろうという気持ちにはならなかったと思います。僕も相手のことを考え、相手が傷つくことを言わないようにしたいです。そして相手を思いやる心を持って接していきたいと思います。最後に、弟は今月からスポーツができるまで回復しました。辛い日々を乗り越えることができて本当に良かったです。人権作文でした。
図書館へ行こう。課題図書についてのお知らせです。第60回青少年読書感想文全国コンクール課題図書は次の通りです。署名、著者、出版社の順にご紹介します。小学校低学年の部、真夜中の誕生会、西本圭介、鈴木出版。どこか行きのバス、井上陽子、文献出版。ミルクこぼしちゃダメよ、スティーブン・デイビーズ、ホルプ出版。ひまわり、荒井真希、金の星社。小学校中学年の部、友達はサティ、大塚敦子、小峰書店。ただいまマラング村、ハンナショット、徳間書店。地球がうんちだらけにならないわけ、松岡達秀、福音館書店。よかたい先生、三枝美奈子、学研教育出版。小学校高学年の部、二人、福田隆弘、講談社。マッチ箱日記、ポール・フライシュマン、BL 出版。時をつなぐおもちゃの犬、マイケル・モーパーゴ、あかね書房。カブトムシ山に帰る、山口進む、長文社。中学校の部、星空ロック、那須田純、アスナラ書房。語り継ぐもの、パトリシア・ライリー・ギフ、サエラ書房。蛍の光は謎だらけ、大場雄一、苦悶出版。高等学校の部、アベマリアのバイオリン、香川よしこ、角川。路上のストライカー、マイケル・ウィリアムズ、岩波書店。生命とは何だろう、長沼武史、集英社インターナショナル。以上です。岩出図書館では課題図書をすべて揃えています。それぞれの課題図書を複数冊ご用意していますが、多くの方に読んでいただくため、7月1日火曜日から9月3日水曜日までは課題図書の貸し出しをお一人一冊、貸し出し期間を1週間とさせていただきます。課題図書の予約はお一人一冊です。インターネット予約はできません。予約本の取り置き期間は1週間です。夏休みアニメ上映会のお知らせです。7月19日土曜日、開演は午前10時30分です。岩出図書館大会議室で行います。アニメは3本あります。熊のミナクロと公平爺さん、 23分。絵から飛び出した猫、15分。チップとデール、30分です。入場は無料、先着100人です。7月のお話し会。図書館ボランティアによるお話し会は、毎週日曜日午後1時30分からお話し室で行います。6日13日がお話しドロップス、20日27日がお話しの扉です。また、図書館スタッフによるお話し会、お話しパレットは26日土曜日午後3時からです。環境の良い図書館で読書を。今年の夏も暑い日が続いていますが、読書や学習にふさわしい自然環境に恵まれ、静かで落ち着いた岩出図書館で読書しませんか？図書館では本のほかに、多くの雑誌、新聞、DVD、CD なども所蔵しており、お話し会や DVD 上映会などのイベントも開催しています。今年も電力不足による節電が呼びかけられています。家庭での節電を行うとともに、読書活動の活発化につながればと思っておりますので、ぜひ環境の良い涼しい図書館にご来館ください。岩出図書館スタッフ一同お待ちしています。7月の休館日をお知らせします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と22日の火曜日です。中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と21日月曜日です。なお、22日火曜日は岩出図書館休館日のため、閲覧のみで貸し出し、延長はできません。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題。岩出市の話題を写真とともにご紹介します。気象について学ぶ。5月17日、和歌山地方気象大次長野村和則さんを講師に招き、気象情報に関する成人講座を IR センターで開催しました。真剣な表情でメモを取っている写真があります。交通ルールを守る。5月21日、IR センターにて交通少年団入団式を行いました。新たに入団する小学生の皆さんは、少し緊張した様子でしたが、名前が呼ばれると大きな声で、はいと答えていました。胸に花をつけてもらい整列した19人の診断員の皆さんの写真が添えられています。今後、小学生の交通リーダーとしてカーブミラーの清掃など大いに活躍してくれることを期待しています。本格的なダンス、アローハー。6月1日、ハワイアンダンスショーが開催されました。髪に赤い花を飾り、首には緑のレイをかけ、華やかな衣装に身を包んだ皆さんの魅力的で熱いダンスに、会場となった和歌山県植物公園緑化センターは、まるで南国にいるかのような雰囲気に包まれました。子育ての準備は楽しいね。6月2日、マタニティサロンアイアイを開催。岩出市母子保健推進員による絵本とわらべ歌が行われました。写真では熱心なお母さんの様子がうかがえます。次回は8月4日月曜日にアイアイセンターで 布でガラガラ作りを開催します。気持ちを込めて作ったよ。6月12日岩出小学校児童会による国体ののぼりが完成しました。市立小中学校の子どもたちによって作られたのぼりは8月9日10日のハンドボールリハーサル大会で披露されます。子どもの背丈より大きなのぼりには歓迎と大きく書かれ、他府県から来る選手へのメッセージが添えられています。町の話題でした。岩出夏祭り実行委員会からのお知らせです。8月30日土曜日、大宮緑地総合運動公園において2014岩出夏祭りを開催します。夜空に咲かせるあなたの思い、メッセージ花火を募集します。岩出夏祭りのフィナーレを飾る花火大会、あなたのメッセージを花火に込めて打ち上げてみませんか。花火を打ち上げる前にお預かりしたメッセージを読み上げます。例えば、誕生日のお祝い、結婚記念、おじいちゃんおばあちゃんへの長寿のお祝い、恋する二人の愛のメッセージなど、その他いろいろな思いを花火に託して花火大会をみんなで盛り上げましょう。なお、メッセージはご自身で読むこともできます。花火の予定数は20発で1人1発です。料金は1発5000円。申し込み方法は、申し込み用紙に住所、氏名など必要事項をご記入の上、料金を添えて事務局までお申し込みください。なお、メッセージ原稿は30文字以内でお願いします。申し込み用紙は事務局で配布します。また、岩出市ウェブサイトからもダウンロードすることができます。申し込み期間は7月1日火曜日から8月8日金曜日までの間としますが、予定数になり次第締め切らせていただきますのでご了承ください。お申し込み、お問い合わせは岩出市役所市長公室内岩出夏祭り実行委員会広報部会事務局、電話0736-62-2141、ファックス0736-63-5229までどうぞ。最後に、5月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,607人、そのうち男性25,907人、女性27,700人、世帯数は21,602世帯です。以上、声の広報岩出2014年7月第100号をお伝えしました。お問い合わせは郵便番号649-6292、和歌山県岩出市西の209、岩出市役所市長公室、電話0736-62-2141です。電子メール公室koushitsu@cityciwade.lg.jp。 ウェブサイトアドレスは http://www.cityciwade.lg.jp。 岩出 iwade
www.lg.jp/です。